10月国際長老訓練メッセージ4、主の2度目のまた目前に迫った来臨のために、主の委託において、また主の賜物において中心に奉仕する。アウトライン、サマリー。ローマ数字1、マタイ24章45節から51節が掲示していることは、私たちが主の委託において中心に奉仕し、神を食物として神の家族の者たちに与えなければならないということです。それは私たちが来るべき王国においてキリストを私たちの褒章として獲得するためです。 A、 神は家庭、また家庭の行政、エコノミーを持っており、彼ご自身を食物として彼の家族の者たちに分与し、彼ご自身を表現させます。 B、神は中心で思慮深い奴隷を彼ご自身の家族の上に立てて、家庭の管理者、執事、供給の経路とならせ、定められた時に彼の民に食物を与えさせました。 C、 食物を与えるは紹介の中で神の言葉とキリストを命の供給として信者たちに供給することを指しています。キリストは命を与える霊として私たちの食物であり、命の言葉の中に具体化され実際化されています。私たちが主を私たちの霊的食物として享受して人を養うことができるようになるためには、彼の言葉を祈り思い巡らさなければなりません。またそれを注意深く考慮することを通して味わい享受しなければなりません。D、 私たちの心の中で私たちの主人は来るのが遅れるということは、現在の邪悪な時代を愛して主の出現を愛さないことです。私たちはむさぼりに警戒して自分のために宝を蓄えるのではなく、神に対して富まなければなりません。ロトの妻を思い出しなさい。ルカ17章32節が意味するのは、神が裁き完全に破壊しようとしている邪悪な世を私たちが愛すべきではなく、尊ぶべきではないことを、ということです。このことはこの世を愛する信者たちに対する厳粛な警告です。 E、 私たちの奴隷仲間を打ち叩くことは信者仲間を虐待することです。私たちは自分の信者仲間を裁いたり罪定めしたりしてはならず、彼らに対して親切で情け深くあり、神がキリストにあって私たちを許してくださったように彼らを許さなければなりません。罵ることは私たちが生徒たちの内側に苦痛を引き起こすこと、あるいは口汚い言葉で生徒たちを激しく責め立て、また批判することによって内側を傷つけることです。主の方法は私たちの傷に包帯をする、私たちを癒すことと、油とブドウ酒を注ぐ、聖霊と神聖な命を私たちに与えることです。罪に対する感覚は神を認識することから来ます。同様に罵る言葉に対する感覚は体を認識することから来ます。罵る言葉は体の証に相反します。 F、 酔っ払いどもと食べたり飲んだりすることはこの世的な事柄で酔っ払っているこの世の人と付き合うことです。信者たちの神聖な性質と聖なる立場のゆえに、彼らは未信者と共に首輝きを負うべきではありません。このことは結婚また事業だけではなく、信者と未信者との間のすべての親密な関係に適用されるべきです。私たちは若い時の欲から逃れて純粋な心で主を呼び求める人たちと共にすべてを含むキリストを追い求めなければなりません。 G、 王国の実現において中心で思慮深い奴隷は支配する権威を褒章として与えられます。ところが邪悪な奴隷は栄光のキリストから、彼の王国の栄光から、彼の王国にある 彼の栄光の臨在から断ち切られます。ローマ数字2、マタイ25章14節から30節が啓示していることは、私たちが主の賜物において中心に奉仕し、彼のために利益を得なければならないということです。それは私たちが来たるべき王国において主の喜びの中に入るためです。 A、 主はご自身を外国へ、天へと行こうとして、自分の奴隷たちに自分の財産を渡す人に例えました。自分の財産は教会とすべての信者を表彰しており、彼らは神の家族を構成します。 B、 主人は彼の奴隷たちのあるものに5タラント、他のものに2タラント、他のものに1タラントをそれぞれの能力に従って与えました。タラントは霊的な賜物、霊的な技能と能力を象徴します。キリストの体のすべての主体は賜物を持っており、またすべてのものが賜物です。それぞれの能力は私たちの天然の能力を象徴しており、それは神の創造と私たちの学びから構成されています。モーセ、ペテロ、パウロの天然の能力は十字架を経過して復活の中で出てきて、主によって用いられ主の体を建造しました。 C、 タラントで商売をするとは、主が私たちに与えてくださった賜物を用いることを象徴します。他のタラントを設けるとは、私たちが主から受けた賜物が最大限に用いられて何の損失も浪費もないことを象徴します。 D、 5タラントと2タラントのものとは対照的に、1タラントのものは立ち去って地を掘り、主人の銀貨を隠しました。このことが象徴するのは、主の賜物を用いないで人々を救わず、主の抱負を彼らに供給しないことです。地を掘りとは、この世と関わりを持ち、私たちが主から受けた賜物を埋めることを象徴します。主人の銀貨を隠したとは、主の賜物を無駄にし、知的な口実のもとにそれを荒廃させることを象徴します。主の賜物を用いないどのような口実も賜物を隠すことです。 E、 主人が邪悪で怠惰な奴隷に言っているのは、彼が主人の銀貨を両替人たち銀行に預けておくべきであったということです。そうすれば主人は帰ってきた時、利子とともに彼のものを受け取ったでしょう。ある意味で両替人たち銀行は皆救われたばかりの人、若者、交代した人たちであると言ってもよいでしょう。私たちが自分のタラントを用いる最上の方法は、人を顧みて、人に興味を持ち、人のために関心を持って、キリストを人の中へと分与することです。私たちは誰を顧みるべきかに関して、主と時間を費やして主に開くとき、主は私たちに負担を与えます。私たちは主と一になって、主の臨在を持って人を育み、主の抱負を持って人を養うことによって、人と接触し、人と交わるとき、自然に自分のタラントを用いるようになります。 F、 主は帰ってきたとき私たちと清算をします。このことが象徴するのは、空中におけるパルシーアの機関、主の裁きの座での主の裁きです。そこにおいて信者たちの生活、振る舞い、働きは裁かれ、報奨を得るか、あるいは懲らしめを受けます。 G、 主の報奨は私たちの働きの大きさと量と関係があるのではなく、私たちが最大限に主の賜物を用いることにおいて中心であることと関係があります。キリストご自身が私たちにとっての報奨としての命の冠、義の冠、栄光の冠であって、私たちは来たるべき王国において彼を享受します。 H、 来たるべき王国において主の賜物は怠惰な信者たちから取り去られます。 そして彼らは外の暗闇に放り出されます。しかし忠心な信者たちの賜物は増し加わり、彼らは彼らの主人の喜びの中に入ります。主の喜びに預かることは王国における栄光と地位に勝った最大の褒章です。